空襲警報で駆けつけた学校。築地光子。昭和3年生まれ、北泉田町。昭和19年、女学校では、麦、稲刈り、辛い模様の土地の開墾など、奉仕作業がほとんどで、きついなどと言葉に出そうものなら、厳しく注意されました。手榴弾を投げる練習として、樫の棒を投げたり、薙刀の稽古などもしました。卒業と同時に、東小学校の教員になり、昭和19年3月に、学校で空襲を受けました。私は、サイレンが鳴ると学校へ駆けつけ、校舎の窓をすべて開けるのが役目でした。靴のない時代で、普段は藁草履で通いましたが、雨の日に下駄で行ったところ、下駄を履いていては子供たちを助けられない、と、校長先生からひどく叱られ、それ以来、霜柱が立ったり、道が凍ったりしていても、裸足で出勤しました。校内には、御神栄、天皇陛下の写真が置かれた報安殿があり、出入りの時に再敬礼していました。写真は次第説。1月1日元旦、2月11日紀元節、4月29日天皇誕生日、11月3日明治節の時だけ、講堂、体育館の報安殿に移されていました。普段は、教室で授業の前に、東方要拝、東の方向の天皇陛下に向かって、遥か遠くから拝むことの掛け声のもと、1800人の先生、生徒が最敬礼の姿勢をとり、教団の写真に注目しながら、君が代を斉唱。斉唱中は鼻もすすってはいけないと言われていました。人吉高校付近には、辛いもを植えてありましたが、高校を軍関係の建物と間違ったのか、飛行機から機銃放射を受けたことがあります。後に、校舎に弾が当たった跡が見つかりました。錦町木の江の揺るぎ地区では、飛行機を見ようと、外に出た子供の兄弟二人が、機関銃放射で死亡しました。当時は、国民にアメリカやイギリスを、鬼畜米英、鬼や畜生のように残酷な人間という言葉で教え込み、新聞などでも使われていました。靴や米、衣類は政府による配給制のため、自由に買うことはできず、割り当てられた切符を持っていくと、優先で買えました。実家は農家でしたが、働き手がなく、収穫が少なくても、単数に応じて供出。政府から割り当てられた量の農産物を差し出すことをしなければならず、家に残る米はわずかばかり。家族18人の食事は、味噌汁に米粒が泳いでいるようなものでした。2歳違いの弟は、学徒動員。太平洋戦争時に労働力不足を補うため、学生、生徒を強制的に軍需工場などで働かせたことで、福岡の軍需工場に行き、栄養失調になり帰ってきました。総合病院に入院しましたが、薬や注射も元気をつける食べ物もなく、夜明けを待ってやっと牛乳を手に入れました。同じ病室の8人全員にも、お裾分けしなければならず、1本の牛乳を一口ずつ飲み、イワシ1匹も8頭分しました。学徒動員から同じ症状で帰ってきて亡くなったのは、弟で18人目でした。